ミカ書です。ミカ書ですね。ミカ書を前回1章から4章までを見ていきました。この彼はモレシェテというユダにある小さな町出身の預言者であり、そして大体イザヤと同じぐらい、そうですね、イザヤよりちょっとどうなんだろうな、イザヤよりちょっと前ぐらいでしょうかね。そうですね、少し前ぐらいから行って予言を行っていました。そして北イスラエルのこのサマリアから予言は始まりましたが、このユダに移っていくんですね。このアッシリアが来る裁きがありますけども、それがユダにも来るよ。そしてまた北イスラエルで行われた偶像礼拝とか、富に溺れてこの不正を働いている、このけれども宗教は熱心であると、この問題がこのユダの方にもこの来ているんだということをね、これを彼は話しました。で、彼が使った多くこのミカの予言の中で彼が使っている言葉の多くが、この抗議という言葉がね、多かったんですね。で、午前中も学びましたけれども、このミカは、私は力と主の霊と抗議と勇気とにも満ち、ヤコブには背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げようと、このようにして罪を除いたところのこの神学ですね、この神様とか神の働きとか、これは本当に偽りの教えであって、神は罪を打ち砕く、この力を持っている神の霊によって働かれる方であって、私たちはその戦いの中にいるわけですけども、これを取り除いてしまった神様の像というのは本当偶像というか偽りなんだということをね、私たちは前回学びました。そのようにしてこの罪を、背きの罪を指摘していると同時にですね、神様は小さきもの、砕かれたもの、弱くされているものに力強い働きを行われるというところを見ていきました。この小さな群れが集められて、そしてイエス様ご自身が先頭となって戦ってくださってですね、という姿がこの2章の最後に出ていまして、そして4章には終わりの日、主の家がどうなるのかということです。で、このミカの時代の主の家というのは、そこで賄賂が行われていて、そして祭司がお金を取って商売をするような形でこの神の律法を教えていて、預言者も同じようにやっていたという、血を流していた、この裁きをするときに賄賂を取っているとかですね、そういう、大敗していたところにこの、対比してですね、そこは主の家というのは主ご自身が住まわれて、そこで主が教えを垂れるんですね、教えられてですね、そして世界中の人たちがやってきて神を礼拝して、イエス様を礼拝して、そして武器を取らなくなると書いてありますね。平和が来るんだと、イエス様の知識に満たされているので平和が来るんだということがこの4章に書いてありました。そして神様はこの懲らしめられる残りの民ですね、に対して救いがあるんだよという希望を教えられたんですね。このバビロンまで行くけれども、バビロンが本当に神様が打ち砕いてくださって彼らが戻ってくるよという話、また取り囲まれる、アッシリアのように取り囲まれるけれども、あなた方を強くするよと、これはイエス様ご自身が来てですね、強くしてくださって、そしてその軍隊を倒されるんだという、こういうふうにこの弱くされたもの、小さくされているもの、へりくだっているものにこの力を表してくださる、そういう者たちを通して力強い働きを行われるんだということなんですね。希望です、イエス様は。私たちの、私たちが自分が弱い、力がないという時に一番強いんですね。教会としても、私たちは小さき集まりだ、小さき群れなんだという時に、実は神は同時に力強い働きを行われている。イエス様が盾となり、イエス様が力となっておられる、ね、自信を持ってほしいですね。危険なのは自信を持たないことです。誇っちゃいけない、いやそういう意味じゃ主にあって誇る、 私が弱い時に強いんだとパウロが言ったあの誇りであります。で5章ですね、本文ですけれども、今軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ、砦が私に対して設けられ、私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁き司の方を杖で打つと。ミカの予言というのはこの将来の希望と同時に今差し迫っているこの現状というのかな、これを織りなしていきます。だから目の前のこと、そして将来のこと、目の前のこと、将来のことってこういう感じで言ってるんですね。で今この神様がこの国々に対して勝利を与えられるって言った直後に、この4章の13節そうなんですけども、5章の1節ではここで取り囲まれてですね、そして裁きつかさの方が杖で打たれるって言ってます。このエルサレムが取り囲まれて、ゼデキアですね、この最後のユダの王ゼデキアがネブカデネザルによって、杖で打たれるという、いうことが予言されているんですけれども、不思議なことに2節にはベツレヘムエフラっていう、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなた方のうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出てくると、小さきものから支配者になるものが出てくると、このイスラエルの頭、これ裁きつかさですね、この頭のが杖で打たれると言った後で、このメシアの予言が入ってるんですよ。ですから一節のこの予言というのは実は二重になっていまして、この二つに重なってまして、杖で打たれる、ゼデキアの場合は自分の罪によって打たれてましたけれども、イエス様ご自身がですね、むち打たれる、または頬を殴られるということもここに含まれています。イエス様はユダヤ人からも、またローマ人からも打たれました。マルコの14章の65節で、そうしてある人々はイエスに唾をかけ、御顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろとだと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打ったですね。でローマ兵は15章の19節で、また足の棒でイエスの頭を叩いたり、唾をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていたと。非常に屈辱的な仕打ちをイエス様は受けられました。これは弱いというもう極致ですね。弱いと言ったらこのような状況であります。しかしこの方から世のいかに強い者も、どんな権力者もひれ伏していく力が現れるわけなんです。イエス様が鞭打たれ、そして殴られ、そして十字架に釘付けにされ、でそれを成し遂げた後で、故によみがえられて天に昇られて、私たちに聖霊を与えられて、再び戻って来られるわけなんです。では2節をご覧ください。もう一度読みます。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムエフラテから支配者が出てくるよ。なんでエフラテって書いてあるかって言ったら、ベツレヘムっていう町はね、ゼブルンの地にも同名なものがあって、それと分けるためだと思います。区別するため。エフラテというのはこのベツレヘムの、古い名称でしたね。このラケルが葬られた時に、この彼女はエフラテ、今日のベツレヘムの道に葬られたと書いてますね。でユダ族の割当地にあり、エルサレムから南にだいたい10キロです。このベツレヘムに、旅行に行きましょうと、この聖地旅行でですね、エルサレムに泊まっているホテルからベツレヘムに行こうとすると、記憶にある方はですね、もう本当にものの見事、10分15分20分遅くても20分以内ですね。で、そこに着くんですね。そういうところにあります。で、ベツレヘムでパンの家という意味ですね。 エレヘムっていうのはパン、この食べる、食べるものっていうか、そして、ベッっていうのが家ですけれども、あのルツ記にあるあの大麦と小麦の収穫のことを思い出していただければ、あそこもベツレヘムであります。でここから支配者が出ると、エッサイがそこ出身で、エッサイの8番目の息子がダビデでありました。そしてダビデの子と呼ばれるキリストご自身もベツレヘム出身です。ですから神の働きというのをこうよく見ると、本当に小さな家っていうか部族というか氏族、家族ですね、そこから出ていますし、イエス様ご自身も、あと何ですか、2ヶ月ぐらいでクリスマスですけれども、あのクリスマスね、あのイエス様が生まれた時日じゃないんですね、書いてないです聖書に。多くの場合あの秋の終わりぐらいかなとかって、秋ぐらいかなって言われてて、カリオの祭りあたりじゃないかって言われてますけど、ちょうど今ぐらいのあたりですね。まあそれはいいんですけれども、季節は。でもそういう時に誰に見出されたかって言ったら、羊飼いに見出されて、宿屋がないところの、この家畜小屋、洞窟の中ですね、の中で見出されていく、この方が救いを与えるということです。で昔から、永遠の昔からっていうふうに強調しています。その時にはっということではなくて、もう神様が永遠の昔から定めておられたと、永遠の昔から定めているっていうことを聞けば、初めに言葉があった、言葉は、神と共にあった、言葉は神であった、そしてその言葉が肉を取られて私たちの間に住まわれたというヨハネの一章を思い出すわけですよね。そしてイザヤがやはり同じように予言をしていて、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の御子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると、永遠の父と呼ばれるこの御子、神の子がですね、このベツレヘムから出る、これが、もうここではっきりと示されているわけなんです。で私たちはこれに感動を覚えないでいるということは危険ですね。覚えてますか、マタイによる福音書で、反応、ヘロデ大王はね、少なくとも反応した、おっかなくなったね、ユダヤ人の王を拝むために私たちは来ましたと。じゃあキリストはどこから出るのかって調べさせたら、立法学者たちはベツレヘムからですってこう言ったんです。感動しろよって、何の反応もないんですよ。見に行こうなんて、どっかの東方から来た、遥か東から来た星占いやってるんじゃないのっていうようなね、賢者たちが来て拝みに行ったんです、ね、これだけすごいことだったんです。で続けてみます。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにして置かれる、彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。子が、この子を産む時までそのままにしておかれると書いてあるようにですね、このユダヤ人は本当にこの異邦人の支配の中で虐げられて、時が満ちるまで、キリストが現れるまで虐げられる、この中にいました。政治的にそうでした。ローマ帝国、まあ、その前はギリシャ帝国ですね、ユダヤ人の歴史っていうのは本当に虐げられて、でそして本当に彼らがメシアを、キリストを求めるようになっていったんです。その時に主が、この、神様が産婦から子供を産むキリストを表すようにしてくださったんです。で皆さんの生活の中で、もし生活が幸せで特に問題がなくて、何か快適であるということがあれば、その喜びに預かることは難しいかもしれない。このユダヤ人が本当に苦しんでいた、まあ、その時にキリストを求めて現れたですね。 時が満ちる。それまで神様はそのままにしておかれた。そして他の兄弟の者はキリストの、イスラエルの子らのもとに帰るようになるというのは、これどういうことかというと、これから立ち返っていく者が出てくるよと、ユダヤ人の中で立ち返る者が出てくるということなんですね。このそれは聖霊が降り注いだ時から現れました。世界中の、この、ユダヤ人たちがエルサレムに集まってきた時に聖霊を受けて、ただ物理的に集まったんじゃなくて、本当に主に立ち返って集まることができたわけですね。そしてその働きというのはどんどん広がって、しかし神様の不思議な摂理の中で、ユダヤ人は堅くなにされているけれども、異邦人が間でこのイエス様を信じていく人が起こされ、今の私たちもその中の一つなんだということを覚えていてください。しかしユダヤ人たちがまた物理的に戻ってきています。で、問題は彼らはイエス様をまだ知らないんです。しかし同じようにしてこの聖霊が注がれて、彼らもイエス様に立ち返る日がやってきます。4節です。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まおう。今や彼の威力が地の果てにまで及ぶからだ。主の力、主の意向があって、その中で羊飼いとして神が、主が、このキリストが彼らを飼って休ませてくださると。で、なんで休むことができるかって言ったら、キリストの威力が地の果てにまで及ぶからなんですね。だからユダヤ人に、このイスラエルの民にこの危害を与えるという、そういう勢力が制圧される、もうそれを抑えつけられるからなんです。だから5節ですね。平和は次のようにして来る。アッシリアが私たちの国に来て、私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は彼らをアッシリアから救うと。私たちをアッシリアから救うと。当時のアッシリアの国だけを考えてはいけません。これはこのニムロデという言葉が書いてあるように、このアッシリア、アッシリアを代表、アッシリアという言葉があるような、この世の中の勢力の話をしているわけですね。物理的にアシェルっていうふうに当時は言われてますけれども、ニムロデが建てた町の中にこのアシェルがあった。そしてその後でアッシリアが出てきたんですね。だからユダの国にとってアッシリア帝国という現実のでっかい強国もあったんですけれども、それだけではなくて、この人類の歴史が始まってから世の権力者ですね。この神に反抗する世の権力者で、そういうものに対してイエス様が来てくださる。この7人の牧者と8人の指導者っていうのはですね、完全な牧者が来られるっていう、この7っていうのは完全数です。で、8っていうのはあり余るっていうか、さらに新しい時代をもたらすですね。ダビデは8番目の子でしょ。8っていうのは新しさを、こう次の始まりをですね、教えてくれるわけですけども、完全な指導者が来られて、そして新しい始まりをしてくださるような方が来てですね、そしてこのニムロデの地を抜き身、これ飼いならすっていうのは、つまり完全に制圧して、そして世界にこの主の支配が広がっていくんだということなんです。だから私たちのキリスト者の生活というのはですね、こうなってはいけないんです。どういうことかというと、悪い意味でね、隠れキリストになっちゃいけないということです。どういう意味かというと、隠れキリストなんて、隠れてこう信仰を隠してね、そしてひたすらそれ我慢する、もちろん今話してるのは江戸時代のね、隠れキリシタの話をしてるんじゃないですか。比喩的に今話してるんですよ。彼らはそうやって生き延びたわけですけれども、しかし彼らは、そうだよ、言ったらいい、彼らはね、一人のね、この、信者が予言をしたんですよね。何代目だったっけな、7代目にこの黒船に乗った人が来るっていう予言をしたんですよ。死ぬ前に、殉教する前に、でペリーが来たんですよ。で開国して、 そして浦上っていう長崎のとこですね、そこにフランスの神父さんかな、これ教会堂を建てたんです。そしたら出てきたんですよ、私も同じ心を持ってますって言って、予言がその通りになったんです。これはここがこういう話をしてるんです。なんか私はひたすらこの生活の中で、私はイエス様を信じて愛して本当にもうやってるけれども、他のものは変わらないじゃなくて、私たちはこの山をも動かすことのできる神、アッシリアの国を抜き身の剣で飼いならす神を信じてるんです。ですね。だから変わるんですよ。もちろんイエス様戻ってこられるときに完全に変えられるんですけれども、聖霊の働きによって私たちの存在というものを通して日本も変わるわけなんですね。その時ヤコブの残りのものは多くの国々の民のただ中で、主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようであった、夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに、期待をかけない。そしてヤコブの残りのもの、残りのものっていう言葉がとても大事で、聖書の中にこのイザヤ書もそうですし、残りのものって何かって言ったら、神様の民です。本物の他にも イスラエル人の中、イスラエル人はたくさんいるんだけれども、本当に神様にのみ望みを置いている本物のイスラエル人って言ったらいいかな。私たちもそうですよね。クリスチャンがと言われている人たちがたくさんいたとしても、本当にキリストに従ってたらクリスチャンだと、本物のクリスチャンって、そういう意味でのこの残りのものが、主から来る露と青草に降り注ぐ夕立のようであると。特に夏はですね、イスラエルは乾燥してますから、雨が全然降らないので、唯一の水分っていうのは何か梅雨なんですね、朝のね。でそして夕立だと。でこのように私たちこの、彼らの存在がこう潤いをもたらす、命をもたらす、水分をもたらす存在であって、どうやったらキリスト者もそのように周りの人に影響を与えることができるかって言ったら、人に望みを置かないってことです。人の子らに期待をかけないってことです。でいつもこれ試されますね。誰かさんの言った言葉っていうのはすごくホッとします。いいこと言われたらホッとするし、あ、これやっておきますからねって言ったら、あ、よかったね。で人の言葉はちゃんと信じられるんだけど、神様の言葉は分かんない、本当にこうなるのってこうなっちゃうんですよね。それとの戦いでありますが、本当に人に望みを置いてはいけないんだよと、人の子らに期待をかけてはいけないんだよ。で次なんです。ヤコブの残りのものは異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの、手をあだに向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。非常に恐ろしい獅子のような存在になれるっていうんですね、この敵に対して。で私たちはここで、イメージとしてね、私たちが獅子のうわーとかって吠えて、皆さん寝てるかな、わー起きるかなと思ってでそういう風にスーパーマンみたいにうわーとかっていう風に想像してはいけません。でクリスチャンでもそうなってほしいなって期待するときあるじゃないですか、うん、そうじゃないんです。ここの獅子という発言は、この呼び名はイエス様ご自身です、ね、イエス様ご自身が獅子、ユダの獅子と呼ばれている方であって、獅子が弱き羊のそばにおられるわけです。羊たち、私たちですね、そばにおられて、共におられて、そして私たちと共に生きてくださって、私たちがこの方についていくからこそ、この方が戦ってくださるわけなんです。パウロは主にあって、その大能の力によって強められなさいと言いました。うわーって自分で強められなさいじゃなくて、 主にあって主の滞納の力によって強められなさい。10節、その日主の見告げ、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を立ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。私はあなたのアシラ像をあなたの中から根こそぎにし、あなたの町を滅ぼし尽くす。私は怒りと憤りを持って、私に聞き従わなかった国々に復讐すると。はい、ここで先ほどの逆のことが書いてあります。人に望みを置かない、人の子に期待をしないというのが残りの民ですけれども、その逆で神様が国々に復讐してくださる、私たちのために戦ってくださるときに、私たちが神以外のものにより頼んでいるものを取っていかれるんですね。馬、これは武力ですよ。これリアルです、非常にリアルです。彼らにとっては生々しいです。だってもうアッシリア来てるんですよ。そして呪術師、占い師、不安になると、さっきも言ったけど、神様の言葉に寄りすがるって言っても、なんか人の言葉の方が良くなるんだよね。でまあ、この前もね、どこだっけな、ああそうかそうか、スーパーマーケットの横でね、占いコーナーっていうのがあってね、本当に繁盛、
駅前
だっけ、
うん、
駅前だっけ、あれスーパーマーケットじゃなくて
駅だよ、あれ
駅だったよね、よくやるな
で、皆さんの前だよ、
あそうだ、駅の前だ、駅前、
本買ったら
もういいから行けないけでね、すごい並ぶんですよ。やっぱりね、責められない、不安なんですよ。自分の生活がどうなるのかっていうふうに思って、でも神はそれも取り除かれます。であと刻んだ像、石の柱ですね、この目に見えるもの、アイドル化しますね。何かこれをあったらいいなとい う何かあるじゃないですか、目に見えるもの。アシラ像というのは、これは肉の欲ですね、性欲ですよ、まあ、そういう自分の心の寂しさとかを、この紛らわせる、この恥ずかしいことをですね、行って、まあ、これ全部を取り除かれるということです。で今みたいなこのアシラ像みたいなものっていうのは、まあ、もともと悪いものだからね、明らかだから、これは私たちクリスチャンが犯すと、主をごめんなさい、犯してしまいました罪をって、こうなると思うんです。でもね、別に馬ってね、悪いものじゃないですよ。ダビデも馬持ってました。で持ってたんだけど、ダビデなんて言いました、ね、あるものは戦車に誇り、あるものは戦車を誇って、しかし私は主の皆を誇ろうと。だから 主により頼む代わりにこっちをより頼んでいたということですね。でこれがまずいんです。だから良いものも偶像になるんです。というか良いものの方が危ない。悪いものはすぐに主により頼もうと自分で気づいて、悔い改めることができる。良いものの方がなかなか気づけないんですね。でその中でどんどんどんどん自分の心の中に違う偶像も引き寄せていってしまいます。で神様立ち滅ぼしてくださいます。それだで6章です。さあ主の言われることを聞け、立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々を聞け、主の訴えを、地の変わることのないもといを。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。午前中少しお話ししましたが、この6章からですね、この神様は法廷を想定しています。不思議な法廷ですけれども、そこに証言、この、証 そのまあ傍聴席ですか。日本今でもある陪審制ってあるんだっけ、日本ね、もう始まったよね。陪審の人がいるじゃないですか。でそれがここで言うと地上なんですよ。天とかその自然界ですよ、ね、自然界いて、そしてこの法廷に原告として神様が立って、被告としてこのイスラエルの民がいるわけなんです、ね、でここで決着をつけようということなんですよ。はっきりさせる必要があると。それが何かというと、私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民を思い起こせ。モアブ王のバラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何を答えたか、何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか、それは主の正しい御業を知るためであった。で私たちは時にですね、この神様のなされることについてこの文句を言ってしまいます、ね、しかしですね、そして聖書を読んでもですね、なんで神様こうひどいことするのかっていうふうに読んでいくんですね。ところがよーく読んでいくとですね、神様悪いことしてないんですよ。でここではモーセ、アロン、ミリアムが出てきています。エジプトから彼らを出してくださったんです。でもイスラエルの民は、なんで俺たちをエジプトから出してこの砂漠で私たちを死なせようとするのかって声になっちゃったんですね。記憶っていうのは本当に私たちは、不確かだと思いませんか。都合の良くなっちゃうんだよね、記憶って。だからいや作り話になってるのを気づかない、なんか自分の記憶ってなんか自分で都合がいいよ、今の自分を正当化するためにですね。で彼らはいかに苦しんでいたかということを忘れてしまっているわけです。 その後でこのモアブの王バラクです。バラムが何と言ったか、このバラムを呪いなさいというふうにバラクがこの、雇ったんですね、このまじない師バラムを。そしてこの宿営を見てですね、私が彼らを呪うことができようかと、彼らは本当に民の中にいる本当この、不法のない民、不法のない者たちなんだと、こう言って、あんだけ間違いを犯していたのに、彼らは神様はそこに罪を見出さないとこう言われたんです。恵みですよ、皆さんそうやって愛されてるんですよ。キリストにあって、いいですか、忘れないでくださいね、キリストにあってです、不法を見出さないんです。だからイエス様に隠れてください。で私昨日結婚式参加させていただきましたね、ある兄弟と姉妹のね。で姉妹は初めて会ったんですよね、その時じゃなくてそのもうちょっと前に。でもその兄弟はすごく僕好きなんですよね、すごく愛されている兄弟ですよ、若者です。でも彼の奥さんになる人だって言ったらね、やっぱ最初から好意持ちますよ。どうでしょう、同じです。皆さんがいきなりドッとね神様の前に出たら、うっとで神様やるかもしれないですけどイエス様って来たら、もう神様は不法を見出さない。だからイエス様に結ばれてるんです、寄り添うんです。で本当によくしておられます、こうやって。でシティムからギルガルってのは何か、シティムというのはヨルダン川を渡る直前のところです。ギルガルというのはヨルダン川を渡った直後のこと。ヨシアがヨルダン川を、ヨシュアですね、間違ってヨシアじゃなくてヨシュア、ヨシュアがヨルダン川を渡ったその奇跡、神様の大いなる技ですね、これよくしてくださってる。私たちクリスチャンになって苦しいちゃんになるじゃないですか、よくクリスチャンだったらもっと苦しくなっちゃったってね思う時があるんだけれども、それはこのまだヨルダンが渡ってないんですね。肉に対して死ぬっていうことを神様してくださった、罪に対して死ぬっていうことを神様してくださった、それを信仰を持って受け入れていくっていうのがこのヨルダン川であります。信仰の生活、聖霊に満たされた生活ですね。これも全部してくださったんです。でまたそこに対し、それに対してイスラエルの民はですね文句言うんですよ、反論するんですよ。私は何をもって、この私っていうのはミカですけれども、ミカは今ねこのイスラエルの民を代表して話してます、これ預言者なので。 私は何をもって主の前に進み行き、意図高き前神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の孔子をもって見舞いに進み行くべきだろうか、ね、最初は全焼の生贄で一切の孔子ね。で次に主は幾千の大羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。一千になってます、ね、ソロモンの時代それだけ捧げたでしょ。で私は犯した背きの罪のために私の調子を捧げるべきだろうか。自分の調子ね、一番長男ですよ長男。で私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。どんどんどんどんこの何ですか、捧げる効果あのきなんで犠牲が大きくなってるんでしょ。ここまでやらせるんですか、ここまでやらせるんですか、ここまでですかとかって言って聖書を読んでったら辛くなりますけど、実際にそう読めてしまいますよね。でそういう気持ちになったら、まあ、いつも思い出してほしいのが、私はあなた方に休みを与えると、重荷を持っているもの疲れているものを私のところに来なさい、私はあなたに休みを与える。まず読み方間違ってます。でここからも今神様立たされますね。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主はあなたに何を求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ぜひこれを心に留めてください。今も私たちは教会として、この御心であればですね、この新しい段階に入ろうとしているわけです。なんかいろんなことやんなきゃいけないのか、これやってあれやってこれやってあれこれやって、で見失いそうになったらですね、ぜひこの御言葉も思い出してください。また自分の仕事や自分の生活の中で、あこれやんなきゃいけないし、あれやんなきゃいけないし、これやんなきゃいけないし、これやんなきゃいけない、それ見失いそうになったら、いや神様の求めておられるのはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたと神と共に歩むことではないか。神様はこれをへりくだって歩んでいる人、公義を行っていく人、そして誠実を愛していく人を通して聖霊によって大きな技を行われます。そして6章の9節です。聞け、主が町に向かって叫ばれる、皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者、まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか。不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う、彼らの口の中の舌は欺くと。まだこういう罪はあるわけですね。この欺きの重り石、午前中もお話ししましたが、この二重基準ですね、ダブルスタンダードです。私たちはよくやってしまう過ちですけれども、これをこの富む者たちが物理的に行っていて、人々を蹂躙していた、この虐げていたわけです。でいつあのこうして舌は欺いています。でその中で皆を恐れることが優れた知性だって書いてあるんですね。世渡りっていう言葉があります。で私たち生き延びていくために自然に身につけています。で、世の中をよく分かっているか分かっていないかということで、そのようなものを身につけていくんですけれども、それは知性ではないんですね。で私たちの中では、この人間の中ではそれが知性だと思ってます。頭いい人いわゆる、けれどもここで主は皆を恐れる、この主の名をイエス様を敬って、この方に従っていくっていうことこそが頭いい人なんだよって言われてるわけですね。で私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる、あなたは食べても満ち足りず、あなたの腹は飢える、あなたは移しても逃すことはできない、あなたの逃したものは私が剣に渡す、 あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない、新しいブドウ酒を作ってもブドウ酒を飲むことはできないと。でこのような不正を働いていて全く気づいてない彼らを気づかせようと神はされています。こう空回りですね、簡単に言うと。いろいろと行ってるんですけど、そのこの成果が生まれてこないんです。でこれね、神様のね恵みなんですよ。空回りするってうまくいかないって。でその時に一番神が何を語ってるのかっていう、この表面的な生き方ではなくて、もっともっと大事なこの根本になってるところなんだけど、いつもの生活の忙しさで、この何ていうのかな、まあ自分でも見なくても済むようなところですね。でこれが見えてくるようになります。そしてこの神様に対して私はこういうところで不誠実だったということを反省し、また悔い改めることができる貴重な注意喚起ですね、神様からの。16節です。あなた方はオムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだ。それは私があなたを荒れ果てさせ、住民をあざけりとするためだ。あなた方は国の民のそしりを負わなければいけない。今ユダの民のこの頭に対してこういうことを行うよと、あなた方はこうやって虐げてるからねと言ってるんですけど、北イスラエルの方のねこの過ちを話してるんですよ。北イスラエルではオムリ、アハブ、このオムリ家の中でこれアハブが出てきたんですね。そしてアハブの中で何をしたかといったら、あのバール崇拝です、偶像礼拝です、そして椎茸です。アハブの時代ってもし私たちが生きていたら結構いい時代じゃんってなってると思います。今でも遺跡は北イスラエルの遺跡残ってるんですね、王国時代のね、イスラエルに。で大体そこで説明を受けるのはアハブの時代かヤロブアム2世の時代かって言われるんです。結構いいんだよ、なんか穀物を入れるね、あのメギドとか行くと残ってるんだよ、サイロみたいなのが。すごいでっかくてかっこいいっすよ。だからこれ聖書知らなかったらいい時代だったじゃんってなるんですよ。ところがもう偶像やってたんですからね。でここまで神様が罪を指摘されました。で今度は語り手が私になっていきます。先ほどもミカは自分でこう代表して、イスラエルの民を代表して私って言ってましたけれども、神の裁きの宣言に対して、彼が代表してへり下って悔い改めて、まあ、行くところに入っていきます。ああ悲しいことだ、私は夏の果物を集めるもののよう、ブドウの取り残しの実を取り入れるもののようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。敬虔なものはこの地から消え失せ、人の間に正しいものは一人もない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。悲しいですね。あの果物を集めるとかブドウの実を取り入れるというのは、つまりもう何もなくなっちゃった、収穫が終わっちゃったということ、つまりこれからもう生まれ出てくるものは何もない、荒れ果てたということです。そして、この正しいものいなくなっちゃったっていうんですね。でこの衝撃はですね、ここだけではなくて、例えば詩編にも書いてありますし、正しいものが一人もいなくなったっていうのをこのね、本当嘆きとして語っている言葉があるんですよね。しかしパウロはローマ人への手紙の3章でこういう箇所を取り上げてですね、義人はいない、一人もいない、善を行う者は一人もいない、神を求める者も誰もいないと言って、これは普遍化できる内容なんですね。正しい者は誰もいないんだ。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ、 正しい者も茨の生垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見守る者、見張る者の日が来る。今彼らに混乱が起きる。友を信用するな、親しい友も信頼するな。あなたの懐に寝る者にもあなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としていると、まあ、このような殺伐とした状況になる、この悪さを働いているので、この、家族の間でさえも口を閉じなければいけなくなると。これ信じられないかもしれないんですけれども、例えば北朝鮮ではイエス様を誰か家の中で信じたら、布団をかぶせてですね、自分に一人で礼拝しなければいけません。なぜかというと、もし家の中で一人でもクリスチャンであるということが分かったら、全員が収容所行きだからです。だから告げ口するんですよ。恐ろしいです、全体主義はですね。だからこうやって黙ってるっていうことは、これはもうリアルで起こるし、あと終わりの日にね、この、敵対するんでね、家族の中で愛が冷えて敵対して殺し合うようになるっていうことをイエス様が言われてるしですね、そういうふうになっていく時代であります。しかし、ここです。しかし聖書の中でしかしが出てくるととっても大事です。対比を表してますから、これを言いたいんです。私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。ミカはですね、勇気を出して、彼の預言の特徴は、私は力と公義と主の霊によって、この勇気によって預言をしようって言ったんです。勇気を持って神の前に出てったんです。で、こういう状況になったら本当に自暴自棄になるかもしれない、希望を失って、そして苦々しくなるかもしれない、怒りを込めていくかもしれない、もう本当にダメだって言って、時には自分の命を絶つかもしれない、あるいは他の人たちと同じように罪をこのもっともっと犯していくかもしれない。しかし彼はこのような絶望的な時に、私は主を仰ぎ見る、救いの神を待ち望むって言ったんです。で、これを私たち間もなくね、聖餐に預かりますけれども、この姿勢で臨みたいと思うんですね。神を待ち望む、神様を光として仰ぎ見ていくわけなんです。そして、私の敵、私のことで喜ぶな、私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかしそれは、主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。それで私に向かい、あなたの神主はどこにいるのかと言った。私の敵はこれを見て恥に包まれる。私もこの目で敵を眺める。今敵は道の泥の方に踏みにじられる。すごくこの、なんていうかな、攻撃的な祈りになってますね、敵に対してです。本当に素晴らしい祈りです。霊的にサタンによって、敵によってズタズタにされている自分がいるとします。もう罪を自分自身が犯してしまって、もう周りからも騙されたり、いろんなことをしてしまって、もう本当にもうズタズタになってダメだっていうような時にですね、仰ぎ見ると、さっき言いました、その絶望的な時でも、私は主を仰ぎ見て、ここで希望を神様に置くと。そしてへりくだった時にですね、自分が罪人であって、そして、本当にそこで神の前に悔い改めて罪を犯したんだということを言ったらですね、その時からゴキブリホイホイじゃないけれども、ゴキブリは去っていくんですよ。敵はいなくなっていくんですよ。霊の戦いにおいて、この悪魔に注目しすぎるんですよね。サタンよ、イエス様の名前出てけとかでもこうやってやるんですよね、ある教会ではね。出てけ出てけ出てけ って言ってもですね、全然自分ながの罪があったらもうどんどんゴキブリに餌を与えているようなもんですから、減り下るんです。そして洗浄しなきゃいけないんです。泥を速攻自分の心の中にふわーって、でなんかあのなんていうか高圧のなんか水出てくるじゃないですか、ボーとかってああいう感じで、このあの減り下って罪を犯しましたってね、この弱くされて減り下って罪を認めている、なんかすごい情けないよね、自分の罪を認めるってとか、あのね、このテレビ伝道者でも昔あの罪を犯した人がいて牢屋にまで入れられた人いますね。まあ、そこにねビリー・グラハムが行ったんですよ。もうスキャンダルだから、でもねそこに行って何したかって言ったら I love you って言ってね抱いたって言うんだよね。で彼は本当に高慢になってました。あのイエス様を信じれば金持ちになれるって、自分も金持ちになってね。でもその情けない彼ね、自分でねあの本を書いたんです、その後にね。本当は私のイエス様は間違ってたと、私は違うイエス様に仕えていたって。情けないじゃないですか、見た目はね。でもその減り下った生徒、減り下った主のしもべこそが、ここで見るように敵は泥のように、道の泥のように踏みにじられていくんですね。私の敵はどこにいるのか、あなたの神はどこにいるのか、もうそういうふうに言っている敵は踏みにじられていきます。ヤコブの4章の6節7節、しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています、神は高ぶる者を退け、ひれくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。では11節です、あなたの石垣を立て直す日、その日、国境が広げられる。その日アシリアからエジプトまで、エジプトまで、エジプトから大川まで、海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来る。石垣っていうのはイスラエルの、ごめんなさいね、イスラエルの家の石垣です、ね、だからイスラエルが回復するときに国境が広がられていきます。で具体的にはアシリアからエジプトまでですね、これがイザヤ書の19章に書いてますけども、この北の王国、北の敵国であるアシリア、南の敵国っていうかこの世の国であるエジプトですね、それ彼らが、彼らのところも主のところから主のエルサ、イスラエルの方に向かってこの礼拝をしていくっていうね、幻が書いてあります。で道があってね、この 大道があって、でそれであの今もビアマリスっていう、ね、海沿いの道がありますけども、それを使ってこのイスラエルに来るっていう、でその全域が全部イエス様を、神様を、この礼拝する、国の領域になっていくんだということです。そしてこのエジプトから大川までっていうと、これユーフラテス川ですね。エジプトの川からユーフラテスって聞いたこと思い出す人、アブラハムですね。アブラハムに神様は、私はあなたの所有とすると、今のシリアのところです、ユーフラテスの大川ですね、このシリア上流ですね、シリア上流じゃない、やユーフラテスの上流がシリアです。そしてエジプトの川、これナイルじゃないですね、ちょっともっと北の方にある川ですけども、そこまでがこのあなたのものになるんだと、イスラエルのものになるんだと。13です、しかしその地は荒れ果てる、そこに住んでいるいた者たちのゆえに、これが彼らの行いの結んだ実である。だからさっき話したように、神様は将来の希望も話しておられるんですけども、目の前でその土地が荒らされていくっていう、これからアッシリア、まあ、アッシリアはあのヒゼキヤ悔い改めるから大丈夫なんですけども、でも、エルサレムですね、このバビロンによって荒らされていくわけなんです。でも、もうちょっと後になるとハバクク書っていうのを学ぶんですが、ハバクク書もそうなんですけども、この目の前にある状況がどんどん悪くなってダメになっちゃうっていうことを分かりながら、さらにもその向こうにある将来の希望を持って主にあって喜び踊るって書いてあるんですね。でミカも同じことをやっています。 主がこのような希望を与えておられるけど、これは罪によって懲らしめを受ける、罪によってへりくだりを受ける、裁きを受ける神様から、それがあってこそ次の将来があるんだということを教えて、このすごいね、預言者ってね、もう先の先まで見てるから、言ってるんですね。で、どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは林の中、ぶどう、果樹園の中に一人離れて住んでいます。彼らが昔の日のようにバシャンとギルアデで草をはむようにしてください。今ミカが祈ってますね。このまたあなたが飼ってください。イエス様がね、私は良い羊飼いですと言いました。それと同じにイスラエルの民をそのようにしてくださるようにと祈ってます。この林の中、この果樹園の中に一人離れて住んでいるっていうのはね、この敵から守られている、このゆっくりとこのしている状況ですよ。で、バシャンとギルアデっていうのは、このとても放牧に適している土地です。バシャンというのはゴラン高原、ギルアデっていうのはヨルダンの北の方ですね、今のヨルダンので、そこで、このゆっくりと放牧でね、牛と羊がいるようにさせてくださいと。そしたら神様から返事が来ました。あなたがエジプトの国から出た日のように私は苦しい技を彼に見せよう。素晴らしいですね。エジプトからの日ですよ。エジプトの日ですよ。あの航海渡って救い出すと同じようにしようと。ですから16節、異邦の民も見て自分たちのすべての力を恥じ、手を口に当て、彼らの耳は聞こえなくなりましょう。彼らは蛇のように、血を這う者のように塵を舐め、震えながら彼らの砦から私たちの神主の身元に出てきて、罠泣いてあなたを恐れましょうと。ね、エジプトが罠泣きました。あの航海渡った時にですね。で、同じようにあなた方がこの世に虐げられていくけれども、特に終わりの時にはユダヤ人は苦難に遭うけれども、異邦人がこのように恥じるよと。口に手を当てるっていうのはもう本当に恥じてる姿ですね。恥じてる姿で耳も聞こえなくなって、そして蛇のように、血を這うもの、これはサタンがそうなったでしょ。あのこの蛇がね、最初あの塵を食べるっていうのは、この比喩的な表現ですね。このもう完全に屈服してるんですよ。わかります？こっちね、あの蛇の姿自分、人間がそれやったらもうあの屈服ですよね。で、主の身元に彼らがそうやって来るんだよと。このようにして神様が良きに計らってくださるんです。どんなに罪を犯していたとしても、へりくだって悔い改める者は、どんなに状況がもう自分が惨めな状況になっていたとしても、神様は必ず回復を与えてくださいます。終わりは良くしてくださいます。それで18節です。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りの民のため、もののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。素晴らしいですね。ミカの名前はヤーウェのような方は誰かという意味です。で、ここであなたのような神が他にあるでしょうか。私たちの信じている神のような方が他にあるでしょうか。どうでしょうか。まあ、力強い方ですね。天と地をお作りになりました。しかし背きの罪を許すに富む方、怒りをいつまでも持ち続けない方、慈しみを喜ばれる方、私たちが生きている世の中はないですね。許しがない、いつまでもそれを抱かれる。この神は、私たちの神は類を見ません。許してくださる方です。そして19節、もう一度私を憐れみ、私の咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。このような大胆な祈りをしてみましょう。 罪を投げ入れてください、海の深みに。この海というのは不思議で、この天と地を創造される神が初めのところから出てきて、そこが暗闇であって、神の霊がうごめいた、そこに光をあれって言ったんですね。何かもうすでにそこにこの罪がそこに入っているというか、蓄えられるというか葬られているようなところですね。だから黄泉というのは死者が行くところで、この海の中に落とされてヨナが、そしてその海底にまで海、山々の根元にまで行って、そして黄泉だってこういうふうに彼は言ったんですね。そして、なんだっけ、あのコラ、反逆者コラですね、血が割れて血の中に入っていったら、それが黄泉だっていうのが書いてありました。そしてイエス様が、小さきものをつまずかせるのは、この引き打つが言われて海の中に投げ込まれる方がマシだと。レギオンもそうです。レギオンに取り憑かれた男からイエス様が解放してくださって、悪霊どもは豚に入って、どう言いました、湖の中に入ってきました。新しい天と新しい地に海はありますか？ないんです。その前に海と死者が、歯ですからね、海と死者が、海とハデスが死者を出したって書いてます。ちょうどあの津波の時にヘドロが来たでしょ、この東日本のね、いつもは埋まってるんです。あの浄化作用があるんですね、私たちはね。この汚いものというのがこの海の下に沈んでるわけでしょ。これが聖書が描くこれ海のイメージですね、イメージです。そこに投げ込んでくださいってこう言ったんです。投げ込んでください、つまりもう浮き上がらせないようにしてくださいと。神様の働きってこうなんですよ。で、詩編にはこれを下から上から下じゃなくて、このミカは上から下なのね。詩編には東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離されると、これも同じこと言ってるんです。遠く引き離してくださいと、もう二度と掘り起こして持ってこないようにしてくださいって、罪を完全に許してもう持ち出さないようにしてください。これが本当にあの罪の許しですね。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてくださいと。以前のヤコブ、アブラハムにあなたが真実と慈しみを示されたように行ってくださいという祈りで終わってます。私たちにもアブラハムの信仰が与えられています。アブラハムにつながる信仰を持ってついていく者たちはアブラハムの子供と、ね、子孫と呼ばれているんです。十字架によって呪いは取り除かれました。もう一回言います。十字架によって呪いは取り除かれたんです。何か悪いことが起こっても、それは自分の罪が何か呪いが来てなんだかではありません。たとえいろんなことが起こっても、で自分の過去によって何か今がこういう状況になっていたとしても、それでも呪いは取り除かれました。そしてミカと同じように悔い改めることによって、本当に敵の仕業、神なんかいないよというように、クリスチャンになってもクリスチャンになって意味がないよというようなね、そういうような、敵の、あのこのささやき声ですね、それを退けることができるわけなんですね。